お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただいております。本日は第二外科中山盛康先生にお越しいただいて、足の動脈硬化についてお話しいただきます。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生まず足の動脈硬化というお題なんですけれども、
はい、
これはどういった症状のものを言うんでしょうか。
まずですね、はい、こう足の動脈硬化、皆さんあの動脈硬化については、はい、よく知っていると思います。あの、うん、生活習慣病でね、
はい、
動脈硬化ありますよっていうことで、
うん、
で動脈硬化はこれ硬いに化けるって書くんですけど、
はいはい、
硬くなって動脈が丈夫になる、元気になるイメージがありますけどそうじゃないんですよね。動脈が硬くなる、はい、この硬化っていうのはですね、
はい、
動脈がこう狭くなる、
はい、
あるいは詰まってしまう、
うん、
ということなんですね、
はい、
全身に動脈がありますので、うん、
も
う頭のてっぺん、心臓、内臓、
うん、
足の先までこう動脈がありますので、この動脈がこの硬化、
はい、
狭くなったり詰まったりすることで、うんうん、例えば頭の脳梗塞、
はい、
心臓でいうと心筋梗塞、あるいは狭心症、
はい、
あとは腎臓で言ったら腎臓の機能が落ちたり、腸だと腸が腐ってしまったり、あと足だと足の血の流れが悪くなって、
はい、
歩いたら足が痛くなったり、
うん、
まあ、どんどん進んでくるとじっとしてても痛くなったり、
はい、
あるいは小さな傷が治らない、
はい、
普通だったらもう1ミリ2ミリの擦り傷とか、
うんうん、
ね、1週間もかからずに治っちゃいますよね、
はい、
そういうのが治らずにどんどん潰瘍が大きくなったり、
はい、
あとエソに進行して足を切断してしまうことにもなるかもしれないということですね。だからこの足の動脈硬化っていうのは、まあ、全身の動脈硬化の中で足にもしも動脈硬化が起こったとしたら、こういったように歩いたら足が痛くなりますよ、はい、ね、じっとしてても痛くなることがあります、
はい、
傷も治りが悪くなりますよ、はい、っていうことなんですね。
へー、動脈硬化、はい、もちろん血管だから全身に張り巡らされてて、うん、足になった場合はもう 最悪切ることがあり得るという病気なんですね。
そうですね、うん、で最悪まあ足が切ってしまうっていうことかもしれませんけど、実はですね、うん、足を切ってもですね、人間生きてるんですよ。
そうですね、
傷が治ればね、
はい、
まあ、痛いですけど、
うん、
ところがですね、この動脈硬化っていうのは全身に来るので、
はい、
例えば足に動脈硬化がある方はですね、
はい、
大体10人のうち3人ぐらいは頭の血管も狭くなっている、あと10人のうち半分くらい 50% は心臓の血管にも何か病変があるって言われてるんですね。だから足の動脈硬化で亡くなるのは、
はい、
例えば足を切られて足が感染して亡くなるんじゃなくて、
はい、
実は頭とかですね、心臓の病気で亡くなることが多いっていうことです。
すごいですね。
わかりますか。ということは、はい、足の動脈硬化っていうのは、
はい、
この頭の脳梗塞とか、あとは心臓でいうと狭心症、心筋梗塞のもちろん前触れかもしれない。だから足が痛くなったら足だけじゃなくてしっかり全身を調べましょうということなんですね。
へー、そうなんですね。心筋梗塞とか脳梗塞って、まあ、そこだけを見ればというか、
そうですね、
まあ、なんですよね。
まあ、心筋梗塞だから足調べましょうとかね、
うんうん、
脳梗塞を起こしたから足調べましょうとかいう話はですね、まあ、確かにこう調べたりもするんですけど、特にですね、
うん、
足の病気持ってる方は心臓や頭の血管のね、
はい、
病気を持ってる割合が多くなってくるので、必ず全身調べましょうってことになってます。
あ、そうなんですね、はい、すごいポイントですね、足って。
そうですね。なのでまあ、どんな症状が出ますかって先ほど言われましたけど、
はいは
い、歩いたら足が痛くなる、
うんうん、
まあ、いろいろあります。歩いたら足が痛くなる病気にはですね、
はい、
ありますよ。
はい、まあ、関節とかもあるでしょうし。
そうですね、膝が痛くて、
はい、
歩いたら膝が 膝が痛くなるとか、うん、あるいはこの腰の神経が、はい、まあ、脊柱管というところがあるんですけど、はい、そこがあの狭くなって、うんうん、歩いたら足がしびれるとかですね、はいはい、そういったものもあるんですけれど、ね、うん、またさらにそういった病気と足の動脈をこう合併して2つ持っている場合もあるわけですね、はい、なので、まあ、僕としては、はい、まずはこういった病気をですね、早く見つけてあげるっていうんですかね、歩いて足が痛くなる。うん、どこが痛くなるかというと、主に関節が痛くなるんではなくて、はい、筋肉ですね。
筋肉。
歩いたら、足がつって重たくなる。
はいはい。
ということがあれば、うん、もしかしたら、あなたの足にも動脈硬化があるかもしれない。で、特徴としては、はい、例えば、500メートルくらい歩いたら、うん、足が、足のふくらはぎですね、はい、膝から下の筋肉が重たくなる、うん、痛くなる、
はい、
でしばらくする 2,3 分休むとまた楽になる、血流が回復してきて、はい、楽になってまた歩けるんだけど、また同じ距離歩くとまた痛くなる、こういうのを間欠性跛行、歩いたら痛くなる、
はい、
よく狭心症でですね、うん、運動すると胸がきつくなって、はいはい、ちょっと休むと楽になる、ちょっとそれと似てるんですよ。
うん、なるほど。
足の場合も血が足りなくなると、はい、歩いたら痛くなる。
痛くなる。ああ、まあそれはすごいサインですよね。
はい、それが初期の症状なので、はい、まあ、これを放っとくとじっとしてても痛かったり、あるいは傷が治らないとか、
はい、
そういったことで気づかれる場合もあります。
なるほど。うん、すごい初めて聞きましたこんな話。
あ、そうですか。
足っていうのがなんか思いつかなかったですね。この詰まるっていう。うん、
まあ、そうですね。で、まあ、治療としてはですね、うん、まあ、まずどういった人にこういうのが多いかというと、はい、やっぱり動脈硬化なので、はい、よく狭心症の、うんうん、冠動脈っていうんですかね、そこのリスクファクターといって、こういうものがあると動脈硬化が進みやすいよっていうのがあります。
うん、
例えば避けられないもので言うと、はい、例えば男性と女性比べると男性が多いとか、
もう
避けられないですよね。
うん、
男の人が女の人になれるわけじゃないから、はい、であとは加齢ですね、
はい、
年を取ると、
うん、
あとは性格とも言われますね、は
い、性格
で、まあ、それでもあとは遺伝とかですね、はい、遺伝って言っても、ね、家系って言ってもなかなか変えられないんですけど、こういった変えられないものもあるんですけれど、はい、変えられるものとしてはですね、例えば喫煙、
はい、
タバコを吸っていると動脈硬化が進みやすくなる、
はい、
どうしたらいいですかね、タバコ吸ってる方は。
まあもうやめるしかないですよね。まあ、
そうですね、やめれたらもうやめる越したことないですね。
はい、
例えばあと高血圧、
はい、
ね、これはじゃあ血圧の薬しっかり飲みましょうということになります。
はい、そうですね、
あとは糖尿病、
はい、
糖尿病の場合はまあ先生と相談しながら、うん、食事療法したり運動療法したり血糖をいい塩梅に持っていく、
はい、
いい塩梅ですね、持っていくと
、はい、
あとは運動不足の方とかですね、
うん、
あとは肥満ですね、太ってる方、
はい、
あとは、まあ、尿酸、まあ、痛風っていうんですか、尿酸で血が高いとか、
はい、
まあ、あともこの細かい、またいろいろコレステロールが高いとかね、
うん、はいはい、
いろいろあるんですけれど、まあ、自分の担当の先生と相談しながら、そういったリスクファクターがあれば、うん、この動脈硬化の危険因子となりますので、
はい、
これをコントロールすることで将来のね、自分の足だけではなくて、うん、実は頭とかですね、
うん、
心臓も守ることにつながると、
はい、
いうことになります。
なるほど、
はい、
先生、例えばですよ、高血圧の方たちって、
ね、
まあ、血液をサラサラにするというか、はい、のお薬とか飲んでる方っていらっしゃるじゃないですか、はいはい、そうすると一応全身にそういった、まあ、サラサラになるような効果っていうのは出てくるんですか。はい、
そうですね、
詰まりとか、
例えば今出ましたけれど、はい、動脈硬化があるとですね、血圧が例えば160の方、
うん、
で120の方、
はい、
で、まあ、推奨されているのは上の血圧が130以下、
はい、
下の血圧が80以下、
はい、
これが推奨されてますけれど、うん、血圧が高いとですね、例えば160でも120でもですね、大抵全身に血液は回るんですよ、
うんうん、
回る、
はい、
だけれども血圧が高いと血管が早く痛むんですね。自分の心臓も痛むんですよ。心臓も早く年取るし、
はい、
全身の血管も早く年取ってくるので、うん、血圧も本当に動脈硬化を予防するためにはいい塩梅にした方がいいです。 で先ほど話が出た高血圧の方でサラサラにする薬を飲んでいる方がいるっておっしゃいましたけど、はいはいはい、高血圧で飲んでるわけじゃなくて、やはりやっぱりリスクがある、例えば脳梗塞とか狭心症とかのリスクがあるから血液サラサラのお薬が出てると思うんですね、
はい、
で例えば心臓が狭心症を持ってて、血液をサラサラにする薬を飲んでいる方がいると、
はい、
でその薬はですね、実は全身に効くんですよ。ある心臓の動脈に対して飲んでいるんですけど、はい、大抵はですね、それは足の治療の薬でもあるし、
はい、
頭の血管への狭くならないようにね、そういった薬にもなってます、
はい、なるほど、
はい、
じゃあ効果あるんですよね。
効果あります、
はい、ちなみにもう素人考えで申し訳ないんですけど、もしそうだったらそういった健康食品みたいな感じでお薬ではなくて血液サラサラにするようなものって常に取っていたらいいかなとか思ったりするんですけど。
そうですね、僕が思うにはですね、はい、健康食品とかテレビで出てくるような、うん、よく聞きましたよとか、うん、これおすすめですよっていうおじちゃんおばちゃんたちが出てきてきますけど、はい、必ずテレビのちっちゃいところに、うん、これ個人の感想でありますのでって書いてますよね
はい、はい、
だから
そうですね、
あれはですね、僕は確かに聞く方もいるかもしれないけれど、うんうん、本人の調子によっては聞かない方もいる。だから薬の一歩手前のものじゃないかなと思ってるんですね。
あ、はい、
薬になれなかったっていうんですかねだけど聞く人もいるのでは
い、はい、
そういったものに注意して本人の自己責任で使うにはいいんじゃないですかってことなので、うん、ただ僕たちが病院で診療しているときに、はい、処方箋で、はいはい、そういった健康食品っていうことでは書けないの で,
そうですよ、ね、
ちゃんと証拠がある薬、うんうん、薬剤を提供するっていうことになります。
そうですよね、はい、それはもちろんですねじゃあ今この動脈硬化に、うん、まあ、なってしまった場合、先生たちの治療っていうのはどんな風になっていくんですか？
そうですね、いろんな状態で来ます、
はい、
例えば歩いたら足が痛いとかですね、
うんうん、
じっとしてても痛い、傷があるとか、う
ん、はいはい、
例えば歩いたら足が痛いっていう方にはですね、まずはどこに病変があるのか、
はい、
まあ、簡単に素人でもっていうかな、まあ、皆さんでも気づく方法としては、うん、自分でですね、足の脈を取るっていう方法があります、はい、
足の脈を取る、
はい、まずは症状ですよ、はい、歩いたら足が痛くなって、はい、休んだら楽になって、はいはい、でまたしばらくしたらまた同じ距離歩くと痛くなる、はい、まあ、そういった証拠がある方で足の甲ですね、
はい、
手の甲じゃなく足の甲に脈打つところがありますので、はい、それが弱ければですね、あるいは触れなければ足の動脈硬化の可能性があります。
なるほど。
であとこういったのは、まあ、70歳以上の方であると自分の行っているクリニックで、うん、
はい、
両足ですね、両手と両足に血圧計を巻くんですよ、うん、
はい、
それで一気にですね、はい、右手左手、はい、両足の血圧を測ってくれるんです。そうすると普段血圧って腕で測りますよね。
はい、そうですね。
でそれと比べて足の血圧はどうなってるんだってことが分かります。
はい、
通常は 10%、20% 増しくらいで足の血圧があるんです。例えば手の血圧が100だとすると、うん、足の血圧は通常100から140くらい。ところがそれが例えば90とか80、はい、足の方が手より下がってる場合にはやっぱ途中に心臓から足に行くまでのどこかに狭いところがあるっていうことになりますので、
はい、
まあ足の自分で触った足の脈で気づく場合もあるし、クリニックで定期的に調べてもらって症状が出る前に検査で分かる場合もあります。
あ、なるほど、ね、
でそういうふうにまだ困ってないね、はい、段階の時にはどこに病変があるかを調べて、
はい、
血液をサラサラにするお薬であったり、う
ん、はい、
しっかり運動をするようにと指導したりします、
うん
うん、でところがもっと重症になると、
うんうん、
例えばじっとしてても痛い、
はい、
でイメージとしては人間っていうのは多分歩くと多分5倍ぐらいで、
うん、
多分オリンピック選手とかマラソンとかしてたりすると、
はい、
血液の量って本当に20倍30倍ぐらい必要だと思うんですよ。
うん、そうでしょう ね、
あんだけずっと走ってたら ね、
そうですね。
だけどじっとしてる時っていうのはこのなかなか最小限の血流があれば痛くならないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、でもじっとしてても痛いっていうのはそれすら足りないってことなんですよ。
そうですね。
だからとてもやばい状況ですね、
はいはい、
僕たちからするとね、
うん、
あとは小さい傷が1ミリの傷が治らなくてだんだん大きくなってくる、これも重症ですよね、
はい、
こういう時にはお薬もやりますけれどこれだけではなかなか良くならないんですよ、
はい、
それで血行再建術っていうのを考えます、うん、
血行再建術、
字で言うと血液が行く血行ですね、うん、はいはい、再建 再び建て直す、
はい、
あの建築の建ですね、
はい、
血行再建術だから血流を良くすることを考える、はい、で
なるほど、
どういうことをするかというと、よくあのバイパスってありますよね、
はい、
あの外科がやる行うんですけど、
手術ですね、はい、
血管のね、はい、詰まってるところあるいは狭いところをまたいで、はい、新しい道を作る、
はい、
わかります？
はい、わかります。
なんとかバイパスってできますよね
道の、は
いはい、そこってあの新しい道って意味なんですよ。
うん、
はいはい、狭いところが詰まってるところがあるので、うん、同じところじゃなくて別の道を作ってあげるっていうのがバイパス術、はい、こういったものがあるし、あるいはあとは風船治療、
はい、風船治療、
血管内治療って言ったらなかなか分かりにくいんですけど、風船治療って言ったらなんかイメージ湧きますよね。よくあの心臓で風船治療してきたとか、はい、心臓にステント入れてきたとか、金属入ってるよとか、
はい、うん、聞いたことあります。
聞いたことあります、
はい、血管実際入れて膨らまして通すっていう感じですか？
そういうイメージですね、うん、だからあの足を調べてですね、はい、で狭くなってる場所、うん、あるいは詰まってる場所があると、うん、そこに細いワイヤーを入れて、
はい、
で空いてるところから下の空いてるところまで必ず流してあげないといけないので、
はいはい、
ずっと詰まってたらやる意味はないんですけど、
はい、
上が途中詰まってるところがあればそこを通してですね、
はい、
風船で広げてあげて、
うん、
再び血を流してあげると、そういう血管内治療という、
はい、
それもいずれもね血行再建術って言われてます。
あ、なるほど。血管のそのものを開いて血管にこうやるわけですか？
そうです。それは血管の風船治療はその詰まっている、うん、あるいは狭くなっているその場所をですね風船でもうガッて広げるっていうイメージですね。
確かに広がったらもちろん血流は良くなりますよね。
そうですよね。じゃあこれどうやって使い分けるかっていうとですね、はいはい、で最近のも話では、うん、お腹の中、あの足の血管というと、はい、足の付け根からっていうイメージではなくてですね、僕たちのあれではもうへそのところからなんですよ。
あ、そうなんですね。
お腹の心臓から出た大動脈が、はい、へその高さでですね、右足と左足に分かれるんですよ。
あ、はいはい、
だからそこが例えば右に分かれたところでそこが狭くなると右足が痛くなる、
うん、
はい、イメージわかります？
わかります。
でそれが足の付け根、はい、膝、肩、足先まで動脈がつながってるんですけど、うん、はい、そういったこの血管のこの病気の場所でですね、
はい、
風船治療にするのか、うん、バイパスにするのかっていうのを決めてやるわけです、はい、
うん、
で今言われているのは足に向かってるお腹の中の血管、はい、あるいは足の付け根から膝までの血管、うん、ね、
はい、
そう、簡単に言って膝から上の血管は風船治療がいいんじゃないかっていうふうに言われてます、はい、まあ、いいっていうかバイパスと同じぐらいの成績で、はい、膝から下の方は、まあ、これも症例によりますけれど、
はい、
バイパスの方が成績が良くて、うん、ただあの手術に耐えられない方、
はい、
全身麻酔とかね、
それ
に耐えられない方は風船治療でしのぐ場合もあります。
うーん、どっちもでも大変な手術ですよね。
そうですね。例えば手術だと全身麻酔でやるので、
はい、
じゃあ時に全身麻酔、麻酔もかけられないよって方もいますよね。
うん、
で成績が一緒であれば、うんうん、全身麻酔かけてやる手術と、はい、どっか動脈に針を刺して風船で広げるもの、はいはい、どっちを選びます？
やっぱり風船の方がいいですよね。
だから症例によってですね、
うん、
あの成績が同じであれば、はい、なるべく負担の軽い方、
はい、やっぱりもう切ってしまうのとこの風船の、まあ、管から入れるというようなイメージだと回復も違うってことですよね。
そうですね。傷もできますので、
うんうん、
だからやっぱ若い方問題はね、膝から下の治療をまあどうするかっていうことになってきますね。
やっぱ膝から下っていうのはやりにくいわけです
よね。そうですね。あの血管も細くなってきますので、
そういうことなんですね。
一旦広げてもまた狭くなるっていうことがありますし、はい、そうは言ってもですね、まあ、心臓の血管だってもっと細かったりしますよね、うんうん、なので、まあ、いろんな風船の種類が出ていろんな機材が進歩すれば、まあ、将来はまあ足も風船治療がある程度認められてくるっていうかな、ある程度有効になってくるんじゃないかなとは思います。で、まあ、この治療ですけど、はい、僕今流大の血管外科っていうことで来ましたけど、
はい、
じゃあ血管外科だけでやってるのかっていうとそうではなくてですね、
はい、
風船治療なんで、うん、一番どこでやってるイメージがあります？
内科ですか。
そうですね、内科で心臓の血管ですね、はいはい、心臓の血管が狭くなったらそこを急性心筋梗塞といって、うんうん、心臓が狭くなったり血栓ができた場合に内科の先生、循環器内科の先生方が救命してますよね、
はいはい、
風船治療で、
はい、
そういった技を彼らは持ってますので、うん、今ではですね足の領域の方にも、まあ、応用してっていうんですかね、うんうん、まあ、自分たちが持っているスキルでできますので、
はい、
近くの有名どころの大きな病院の循環器内科の先生も足の治療を行うようにもなってきています。
ああそうなんですね、はい、沖縄でもそういうこと
ですね。そうそうですね、やってますね。なので、まあ、僕の方流大の方ではまあ、風船治療もやるし、うんうん、バイパス術もやると
、はいはい、
で近くの方では、うん、まあ、こういった風船治療、内科の先生がね風船治療やって、はい、でそれでやっぱりこれはバイパスがいいなっていう時には僕たちの方にまた改めて紹介があるっていうふうになってます、う
ん、はい、まあ、でもそうなった場合は内科の先生も外科の先生も一緒になってお話ししたりするんですよね。そうですね、チームでですね、
だから電話で相談を受けた場合にも相手の株は知ってます、
うん、あ
ちゃんと面識ある先生から来るので、
だからそういうふうにして話し合って一番最善の道を選ぶっていうところで、
ね、うん、ああそうですね、
はい、やっていらっしゃるんですね。まあ、先生これ早期発見ってどうしたらいいんですかっていうのはもう検診しかないってことですか。
どうした方がいいと思いますね。
ね、ああでも、うん、そうですよ ね
例えばですね、僕だったら、まあ、足の脈とか触れるから、
うんうん、
まあ、大丈夫かなと思うんですけど、皆さんが例えばみんな足の脈触れるかっていうと、例えばお肉が出てきたらね足靴下巻きづらくなってくるし、
ね、
なかなか脈もここだよって言われても覚えられないし ね、
う
ん、で一番やっぱり分かりやすいのは通院先のね、通院先のクリニック、血圧、はい、高血圧でお薬もらったりとか、
うんうん、
そういう時にまあ年1回70歳過ぎたら、あるいは足が重たかったら年1回は足の風船の検査、血圧、はい、さっき両手両足測るって言った、はい、ああいう血圧の検査ですね、 ABI 検査、はい、ABI 検査っていうんですけど、はい、そういった検査を受けるとか、
うんうん、
であと他に気づくとしたらもう、はい、よく歩くってことですね。
あはいはいはい、
でよく歩くことで例えば普段は1キロ歩いても全然問題なかったのに、うん、最近500メートルあるいはもう病気が進むとまた100メートル歩いたら痛くなってきたと、
うん、はい、
要するに間欠性跛行ですね、
うん、
100メートル歩いたら痛くなって休んだら楽になる、そういったような症状があればこれは血管の病気を疑って、
うん、
血管外科や循環器内科の先生にかかるか自分の担当の先生と相談する、
はい、
これなぜ相談すると思います？
なぜ
足が大切だから。それもありますよね。
それもあると思います。
もう一つ大切なこと覚えてます？
はい、何でしょう？
わかりますか？で動脈硬化はですね、
はい、
全身に来るんですよ。
ああはいはいはい。
もしかしたら歩いて足が痛いってことは、うん、あなたは狭心症や脳梗塞になる病気を持ってるかもしれませんよってことを、はい、足が教えてくれてるんですよ。
そうでした ね。
だから足に動脈硬化があるってことは他の場所にもある可能性が、まあ、100% ではないですよ、うん、
はい、
足にあれば頭に 30%、
うん、
心臓を持ってるのも 50% くらいある、うん、それが心臓のバイパスするくらい、心臓の風船治療するくらいでは、うん、かどうかは分からないですけど合併している可能性があるので、普段からよく歩くことで早期発見にもつながるし、
はい、あなるほど、
もしかしたら歩いて胸がちょっと締め付けられるって、
うんうん、
なれば狭心症の早期発見にもなるかもしれない、
はい、
だから歩いた方がいいですね。
なるほど。
で歩かないとどういうことが起こるかというと、はい、動脈硬化も早く進みやすいし、
はい、
歩いて気づかないんですよ、
うん、
傷ができて気づくんですよ。
おしゃれ
じゃないんですけどね
、はい、
歩く人は歩いて気づくんですよ、
はい、
ね、
うん、
で歩かない人は傷ができて
気づく
分かるので、
る
もっと悪くなった状態で気づくんですよ。
なるほどね。
なので早期発見、足をすくうためにも、はい、やっぱりよく歩いた方がいいと、
はい、
であと血管もですね、うん、いろんな細かい血管も普段から足に負担をかけてると細かい血管も増えてくるので、
うんうん、
仮に足の血管が詰まってもですね、うん、
はいはい、
ゆっくりゆっくり詰まる方もいるんですよ。ゆっくりゆっくり詰まる方は周りからですねこう横道の血管が増えてくるんですよ。増えてきて足の血管が詰まっても気づかないと思います。
これそのまましてたらどうなるんですか？
だからもう あの何ていうかな58号線っていうのは足の本道が詰まってるけど、はいはい、ゆっくり詰まったんで周りの血管が伸びてきて、はい、先まで伸びてるんですよ。
でこれカバーしてるってことですか。
カバーしてるんですよ。でそれで、はい、足に傷もできないし別に走っても大丈夫とかいうような方も中にはいるんですよ。で僕たちもだから治療するときには検査したらあなた血管詰まってるよだけど、うん本人は別に1キロも2キロも歩いても平気よっていう方もいます、うん、そういう人はどうするかっていうと治療しません。
あ、そうなんですね。
詰まっててもですね。だって困ってないからね。
これで一応普通に
普通に暮らしている方もいますので、だからまあ治療しないで済む場合もあるのでやっぱり普段からねよく歩くことは大切なのかなと。ただですね、まあ、いろんな体型の方もいます。
はい
ね、だから歩くことでかえって膝が痛くなったりとか、
あの、はいそうですね、
ラジオでね歩きなさいって言ったから、うんうんうん、歩きましたよって言って実は膝があの体重がちょっとオーバーしていてね、はい、膝に負担かかるような人はまずはそのちょっと減量して、うん、膝に負担かからないようにしながら、まあ、主治医の先生と相談しながら、はいまあ、少しずつやっていけばいいのかなというふうに思います。
はい。
ですかね。
はい、ありがとうございます。はい、もう先生もいっぱい喋っていただいて、はい、もうそろそろお時間にな
って
しま
う。そうなんです
よ。あっという間ですね。はい。じゃあもうね、何かこういった足のね痛みが来た場合、はい、こう先生のところに行っていいんですね。
あ、そうですね。あの僕はあのまあ琉大病院行ってますし、はい、まあ浦添総合病院も行ってますし、はい、ハートライフ病院も行ってますので、
はい
うんうん
はいはい、
まあ調べていただければ、
はい、ね。中山守康先生、
はいはい、
ぜひ皆さんご示していただいて、
は
い
そうですね
はい、何か、ね、気になることがあったらね相談しに、
う
ん、
そうですね、
というね、はい、言っていただけたらと思います。
本当にもう皆さんにはですね、はいまあ、しっかり歩いてほしいなと、うん、早期発見のためにもね。
そうですね。沖縄県民と
今日はよくあのテレビでも出てきますよね。あの何だったかなあのファーストまであ
のタクシーで
タクシーで来るああはならないでほしいですね。
そうですね。
しっかり歩いてほしいです、
はい、
でしっかり歩くことが何歳になっても自分の足、うんで好きなところに行ける。
なるほど。
ですよね。
寝たきになったりとか、
ね、そうですね。
車椅子のお世話とかね。
トイレ行くとに車椅子、まあ車椅子の方には申し訳ないんですけど、うんうんうん、だけどあのなるべくはですね、
はい、
あのもういろいろ自分のことは最後まで自分できるような、
はい、ね一緒になりたいです。
体力はですね、はい、あのつけて落ちないように努力していただきたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございました、はいはい、本日は琉球大学病院第二外科の中山守康先生に足の動脈硬化についてお話しいただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。